報告します。総務教育常任委員会、予算常任委員会、総務教育分科会、委員長、分科会長、磯貝彰、副委員長、副分科会長、山脇正孝、委員、矢野国明、中川正文、堀江一蔵、北村清隆、令和2年度一般会計予算225億9200万円、元年度補正予算、一般会計、問い、財政調整基金利子が減額されているが、今年度末残高の見込み額は、答え、27億7400万円を見込んでいます。問い、統合庁舎建設事業について、4億6000万円追加補正して繰り越しするのはなぜか。答え、令和2年度に予定していました国の交付金が前倒しで措置されることになりましたので、令和2年度分に予定していた歳入歳出予算の一部を令和元年度に振り替えて繰り越しをするものです。2年度当初予算、一般会計、問い、社会福祉士の採用ができないのはなぜか。答え、資格を有しておられる人材が近隣に少なく、応募があっても途中で辞退され、採用には至っていません。問い、市への財政負担を軽減するため、赤字路線バスを廃止し、コミュニティタクシーへ移行しているが、利用されればされるほど市の負担が増える。今後どうするのか。答え、マイちゃん号の利用料金の負担割合は、路線バスと同じ 25% 程度に設定しています。また、伊吹北部地域においては、本年の10月からマイちゃんバス、ワゴン車の運行を開始します。こういった施策の検証を行い、利用者負担の在り方についても検討しなければならないと認識しています。問い、米原駅と統合庁舎をつなぐ連絡通路整備事業費3億5600万円の内訳は、答え、本体工事に約2億円、杭打ち等の基礎工事に約3000万円、外構工事に約6000万円、迂回路と駅利用者の安全対策に約3000万円です。その他、地下に鉄道電気装置が埋設されている関係で、人力掘削に約3000万円を見込んでいます。問い、災害避難所で使用する高齢者、女性、乳幼児等に配慮した備蓄資機材等の内容は、答え、これまではプライバシーを保護する観点で、段ボール製の間仕切りを備蓄していましたが、誰でも簡単に設営できるワンタッチ式テントや簡易ベッド、お湯で溶かす必要のない液体ミルクを配備する予定です。また、停電時でも電源として使用できる電気自動車も配備していきます。問い、新型コロナウイルス感染問題で景気の後退が心配されるが、税収の落ち込みは大丈夫か。答え、令和2年度に限って言えば、リゾートホテルでの宿泊利用者の減少が予測され、入湯税については減額となる可能性があります。問い、各小中学校の校舎や体育館を LED 化した場合、費用対効果があるのか。答え、平成30年度に LED 化した3校の体育館で、電気料金にして、16% の節約につながりました。今後は校舎と体育館で LED 化を実施することから、大幅な節約が見込めることになります。問い、ワールドマスターズゲームズ2021関西が当初予算資料にあるが、市と関係があるのか。答え、市内でホッケー競技が開催されます。会場として県立伊吹運動場と伊吹第一グラウンド、長浜バイオ大学ドーム、 県立長浜ドームの3会場で実施されることが決まっています。なお、県立いぶき運動場は4月1日から OSP ホッケースタジアムの愛称に変わりました。ワールドマスターズゲームズ2021関西大会マスコットスフラのイラストが掲載されています。
以上です。
財産の取得。
問い。
統合庁舎移動式書架の入札で入札者の辞退が多く競争原理が働いているのか。答え。庁舎の建設工事の進捗に合わせレールを事前に埋め込む作業が必要となることから入札辞退となったと推測しています。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、当初、補正予算は、賛否の確認を行い、その他の議案は、総員賛成で可決すべきものと決しました。健康福祉常任委員会、予算常任委員会、健康福祉分科会、委員長、分科会長、香取和幸、副委員長、副文化会長沢井明美、委員後藤秀樹、西堀美幸、中川松夫、山本克美、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業と幼児保育の充実を目指して、元年度補正予算、一般会計、問い、地域密着型サービス施設整備事業補助金で、具体的にどのような施設でどのようなサービスを提供するのか。答え。地域密着型というのは、住み慣れた地域で生活し続けるためにその地域の特性に応じたサービスが受けられるというものです。具体的には、看護・小規模・多機能型居宅介護サービスの事業者を配置しようということで、この補助金を設けていました。この看護・小規模・多機能型居宅介護というのは、看護をメインに医療ニーズの高い要介護者に対応するため、小規模・多機能型居宅介護サービスに加えて、必要に応じて訪問看護を提供できる事業を行うサービスのことです。特別会計、後期高齢者医療事業。問い。歳出で一般会計への繰出金が1,809,000円と、歳入に後期高齢者広域連合保険者努力制度交付金として同じ金額が計上されている。これは交付金が来たから一般会計に繰り出すのか、または一般会計でそれだけの仕事をしたから交付金が来たのか。答え。後期高齢者に対する保険事業で実績に基づき点数化された結果が交付金となっています。また保険事業を継続していくために、交付金を一般会計に繰り出して活用していくことになっています。問い。活用したから交付金が来るのか。答え。この交付金はインセンティブ事業として、市が実施した事業に対し国からの支援が1,809,000円です。これを特別会計から一般会計へ繰り出して、一般会計で福祉対策基金に積み立てます。その積み立てた基金は令和2年度の事業に充当する予定です。2年度当初予算、一般会計。問い。放課後児童クラブの運営が厳しい中で、今後この運営委託料と民間児童クラブへの補助金は引き上げていく必要があると思うが。答え。既存の民間児童クラブに限らず、今後も民間参入を促進していきたいと考えています。昨年10月には民間児童クラブへの補助金を創設し、さらに令和2年度の予算では利用者が40人を超えると国庫補助金は削減されるルールですが、利用者が増えると支援員の配置も必要になるため、市では補助金の拡充をしています。施設の使用料等についても民間児童クラブへの補助金を拡充しています。 以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、当初、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。増築された酒田児童クラブと大原児童クラブの現地当査の写真が2枚掲載されています。以上です。産業建設常任委員会、予算常任委員会、産業建設分科会、委員長分科会長細野正幸、副委員長副分科会長田中伸二、委員吉田修一郎、今中力松、津畑明、松宮信幸、環境地域づくり団体を新たに設立、元年度補正予算、一般会計、問い、強い農業担い手づくり総合支援事業補助金で未達成になった理由は何か、答え、事業の概要としては、人・農地プランに位置づけられた、中心経営体等が融資を受け、農業用機械や施設の導入、簡易な土地基盤の整備を行う場合の経費を支援する事業補助です。今回、国の制度改正等により、ポイント不足となったことで、減額をせざるを得ない状況となりました。地域にまとまった集積、集約をしていただけるように、市の方から指導していきます。問い、都市計画道路見直し方針策定業務の繰越免許費の補正はなぜか。答え、見直し対象路線の検証を行った結果、変更または廃止の候補路線が多くあることから、住民への意見聴取を行い、関係機関との調整で、当初予定よりも丁寧に取り組む必要があると判断しました。このため、年度内の完了が困難であるため、繰り越しするものです。問い、駐車場事業特別会計繰入金の増額の理由は、答え、昨年6月に併用を開始した鮫ヶ井駅前駐車場で、予算で見込んでいた金額より収入が多かったことによる増額です。2年度当初予算、一般会計、問い、観光振興事業として、観光協会に代わって新たに立ち上げられる組織に対しての支援なのか、また現状は、答え、環境地域づくり団体を新たに設立される観光協会への補助金です。現在、商工観光課が観光案内窓口になっているのが実情です。新しい法人と商工観光課が連携しながら進めていきたいと考えています。問い、観音寺整備の補助金の内容は、答え、観音寺の観光拠点化計画は3年間にわたり整備され、最終年度となりました。駐車場の整地・整備と参道の階段の手すり設置や、鷹狩りで三成と秀吉が出会ったという横山で遊歩道の整備の一部を計画しています。問い、農地防災・減災事業として、ため池の耐震事業は何箇所を計画しているのか、また経費は市の負担なのか。答え、今回の事業は工事ではなく、ため池耐震診断で、堤体の強さとか、地震の揺れによって堤体が崩れないかを調査するための診断業務で5箇所を予定しています。全額国費の予定です。問い、旧傾斜地の工事はどのような優先順位の下で行われているのか。答え、旧傾斜地の事業については、まず採択要件というものがあります。土砂崩れが起きた場合に影響がある家屋の戸数が採択要件になります。採択要件は滋賀県の事業では10件、米原市では5件が工事の前提となっています。水道料金の権利の放棄、問い、長年の漏水等により、 かなりの金額の債権放棄をしなくてはならない。今後このようなことがあってはならないと思うが、漏水等が発生し修繕ができない場合、供給を停止できないのか。答え、宅地側の漏水は個人の修繕が本来ではありますが、早い段階で指摘いただいたような措置の方法も考えられたのではないかとも思っています。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、当初、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。写真が2枚掲載されています。1、鮫ヶ井駅前駐車場。2、朝日の観音寺参道。以上です。会派代表者質問。政策研究会米原山本勝美議員、令和2年度施政方針を問う。駅から新庁舎への連絡通路について。問い、通路は将来的に必要不可欠と思うが。答え、統合庁舎の立地特性を生かした利便性や安全性のほか、市内外の幅広い方々に安心して利用いただくためにバリアフリーの観点から市民をはじめ各種団体から設置を望む声をいただいています。国や県と一定の協議が整い、最も有効な財源確保が見込める状況となりましたので、米原駅東口周辺のにぎわい創出や活性化につなげる事業として進めていきたいと考えています。大見長岡駅のバリアフリー化について。問い、 JR との協議の進捗状況は。答え、 JR 東海と整備条件に関する協議を進めています。この協議が整い次第、調査設計業務にかかる予算を計上したいと考えています。本市職員のコンプライアンス意識は。問い、内部相談や通報窓口、ホットラインは設置されているのか。答え、職員や外部からの公益通報を適正に取り扱い、通報者に対する不利益な取り扱いを防止するための要項等を策定し、安心して通報や相談ができる体制を整備しています。大型の災害備蓄品。問い、重量のある備蓄品の搬出や組み立ては円滑にできるのか。答え、物資の搬入や搬出作業を効率的に行うため、パレットやハンドリフトを配備するなどの対策を講じています。簡易トイレや簡易テントの組み立てについては、誰でも組み立てられるものを備蓄しています。都市公園整備計画。問い、入江地先の米原公園が長い間田畑のままで未整備である理由は。答え、米原公園の整備については財源確保の課題などがあり、当初決定から45年余りが経過しています。策定から10年余り経過している緑の基本計画の見直しなど、都市公園全体の整備方針を改めて整理する必要があると認識しています。問い、米原南公園は若者世帯が多く住むステーションタウン自治会で維持管理しているが、今後の整備は。答え、米原南公園の整備については市民活動団体による桜の植樹が進められており、この取り組みによって課題となっている水はけの改善や市民から憩いの場として親しまれる桜の名所となることを大いに期待しています。これら整備については市の施設であるため、今後も検討していきます。道路整備計画の碇高溝合土線について。問い、短期計画である碇高溝合土線の整備事業の進捗状況は。答え、碇高溝合土線は国道8号から西側約80メートルが現在未整備区間です。 用地買収が平成20年に完了していることから、米原市道路網整備計画において令和5年度までに着手する短期計画に位置づけています。今後は近隣自治会と十分な協議を行い、計画通り事業に着手できるよう進めます。問い、残された区間約80メートルの土地の管理は。答え、離道と同じく法定外の道路として管理しており、現状は更地に採石を敷き鳴らしている状態です。事業用地を侵入路として利用されていますが、無断駐車や違法な占用はされていません。将来的な本市の公共交通について。問い、課題であった伊吹北部の路線は。答え、路線バス曲谷線を廃止し、10人乗りワゴン車によるマイちゃんバスを導入するとともに、マイちゃん号の運行エリアを伊吹北部地域へ拡大します。問い、免許返納が加速すると今後は経費が膨れ上がるが対策は。答え、マイちゃん号については乗り合い率を高め、少ない運行回数で多くの利用者を輸送することにより財政負担の増加の抑制を図ります。それと合わせて路線バスの利用促進も引き続き行っていきます。写真が2枚あります。 1. 米原中学校グラウンド西側未整備地。 2. 導入予定のマイちゃんバス車両のイメージ。以上です。創生クラブ北村清隆議員、過去最大225億9000万円の予算案を市の持続可能性の視点で問う。過去最大の2年度予算案は。問い、平尾市政3期目の総まとめとなる令和2年度予算規模は過去最大の225億9000万円だ。平成24年度の泉市政では175億円だったが、平尾市政となった平成26年度は190億円。その後、右肩上がりで推移している。一般会計の市債残高も平成24年度205億5000万円、令和2年度見込みでは269億6000万円と右肩上がりだ。75% 以下が妥当とされている経常収支比率見込みは 99.4% と、これも右肩上がりだ。一方で市税収入は減少。地方交付税は合併算定外による特例加算措置も縮減しており、歳入は右肩上がりとはいかない。低い方が良いとされる経常収支比率も右肩上がりだが、これからの見通しは。答え、市税などの経常一般財源は地方法人税の税率引き下げや地方交付税の減少により年々減少することが見込まれます。一方で交際費など経常一般財源充当額が増加傾向にあることから、今後も経常収支比率は増加する見通しです。問い、経常収支比率が高いということは、突発的な支出に対応するための財源に余裕がないということだが。答え、そのような場合は財政調整基金を取り崩して対応できます。一般会計予算規模の推移のグラフがあります。平成23年166億3000万円、平成24年175億円、平成25年161億円、政策的経費7億2000万円合わせて168億2000万円、平成26年190億円、平成27年190億7000万円、平成28年192億8000万円、平成29年190億6000万円、政策的経費6億7000万円を合わせて 197億3000万円、平成30年194億6000万円、令和元年201億4000万円、令和2年225億9000万円。なお、平成25年度及び平成29年度の当初予算は、市長選挙のため政策的経費を除いて編成しましたが、補正予算として市長の政策提案事業を中心とした経費を追加したことから、当資料はその経費を追加した予算で比較しています。令和2年度の一般会計予算は、統合庁舎整備工事費や、湖北広域行政事務センター負担金の増額などにより、令和元年度予算と比較して24億5200万円増、プラス 12.2% の225億9200万円となり、過去最大の予算規模となりました。平成26年度以降の予算は、東日本大震災を教訓に、即効性のある防災・減災のための地方単独事業を対象とした緊急防災・減災事業債の活用や、合併特例債の発行可能期限の5年延長に伴い、普通建設事業費も多く、190億円を上回る規模で推移しています。令和2年度当初予算案の概要、財政課から抜粋、グラフの説明終わり。連絡通路の必要性は、問い、新庁舎と米原駅を結ぶ連絡通路は、かつての審議過程で必要について疑問符がつき、計画から外した経緯がある。3億5000万円を投じて建設する理由は、答え、東口まちづくり事業基本設計の公表と、県の東北部工業技術センター整備方針の提示という状況変化があり、さらにコンベンションホールなどを含む庁舎の交流エリアや公園整備などと連絡通路について、国や県との協議で有効な財源確保が見込める状況となりました。そこで米原駅東口周辺のにぎわい創出や活性化につなげる事業として、改めて本定例会に提案しました。問い、財源は国費 40% で、残りは市の負担となる。通路の利用者は誰か。答え、市民以外には広域的なセミナーや展示会、講演会等でコンベンションホールを利用される県内外の方です。スクールガード、問い、感謝状贈呈制度は、答え、10年以上活動されている方を対象に感謝状を贈呈します。問い、不審者情報や学級閉鎖などが届く学校安心メールの登録状況は、答え、多い学校では46人ですが、各校での登録者数は様々です。コミュニティスクール、問い、委託料600万円が予算計上されている委託の仕組みは、答え、各校ごとに設立した学校運営協議会で年間活動計画や予算等について議論して企画書を作成、審査会でプレゼンテーションしていただいた後、事業計画や金額などを精査し各校に委託します。地域性や独自性などが審査の視点です。職員の不祥事対応は、問い、具体的な取り組みとして何をするのか。答え、法令遵守や後期粛清をテーマにした研修を積み重ねるとともに、所属内でのコミュニケーションを活性化させ、風通しの良い職場環境を構築します。さらに公務員としての倫理観を高め、市民からの信頼回復に努めます。清風クラブ磯貝明議員、東京オリンピック・パラリンピック等を問う。3月3日、ホストタウン事業、問い、 ニュージーランド国ホッケーチームを相手としたホストタウン受け入れ体制は、答え、ニュージーランド国ホッケーチームを相手としたホストタウン登録を受けてから、さまざまな誘致活動を実施してきました。練習会場や宿泊施設の事前視察などにより、受け入れについて高く評価していただき、昨年の12月2日に事前合宿についての覚書を締結し、令和2年7月12日から17日までの期間、本市での事前合宿が決定しました。今後は食事や体調管理への配慮、トレーニングジムの提供、専用送迎バスでの対応などのサポートにより、リラックスした環境で大会に臨んでいただけるよう、万全の体制で準備を進めていきたいと考えています。選手との交流、問い、ニュージーランド国ホッケー選手との交流について、答え、合宿期間中、練習風景を観覧できるよう、県立いぶき運動場のスタンドを開放します。また、ホッケー体験のほか、子どもたちとの英語による触れ合いを通じて、心に残る貴重な体験になるよう、オリンピアンとの交流を計画しています。さらに7月16日には、カナダ代表との練習試合も計画されており、世界トップレベルのスピード感ある試合を市民に体感していただき、オリンピックを身近に感じていただけるよう準備を進めます。聖火リレー、問い、米原駅西口から8号バイパスまでの間、聖火リレーを盛り上げるための工夫は、答え、聖火リレーの本市通過は5月29日の夕方に決定しており、広く市民に周知するとともに、スタート地点においては、米原中学校吹奏楽部による聖火リレー公認の楽曲演奏でオープニングを盛り上げていただき、ランナーを送り出す予定をしています。また、小旗などを用意し、市内の認定こども園や小中学校等にも呼びかけながら、沿道からの声援で盛り上げていく予定です。いぶきそば、問い、個人がいぶきそばの種をもらって、自分の畑で栽培しても、いぶきそばと名乗れるのか、また、そば粉を他の品種と混ぜても、いぶきそばと言えるのか、いぶきそばの定義は何なのか。答え、いぶきそばの定義については、大きく生産と加工の2つの過程において規定をしています。まず生産面においては、生産地を米原市内としており、いぶきそば生産組合が定める品質管理に従い栽培したそばをいぶきそばとしています。生産者はいぶきそば生産組合に加入し、組合から毎年種子を購入し、出荷に際しては直径 4.5 ミリメートル以下の実が全体の 70% 以上という出荷規格を守るなど、組合が定める生産工程管理業務規定の遵守が求められます。次に加工面については、いぶきそばが主な原料として使用されていることが、いぶきそばと名乗れる条件としています。これは、いぶきそばの特性である緑の色調や、香りの強さが反映されるという観点から、原材料に占めるいぶきそばの割合が5割以上であれば、いぶきそばの名称を使用できるとされています。令和元年12月2日に行われた事前合宿地に選ばれた米原市と、ニュージーランド男子ホッケー代表とのスポーツ交流覚書締結式の写真が1枚あります。以上です。
新風クラブ、
香取和幸議員。2040年に向けての少子化対策、超高齢者対策等の長期展望について。少子化対策について。問い、結婚や子育てしやすい環境となるよう市全体を見直し、各段階に応じた取り組みについての長期展望は。 答え、死では人と人の出会いから結婚、妊娠、出産、子育てにかかる一連の切れ目のない支援の充実を図ることが大切と考えています。その最初となる新たな出会いの場を提供するため、結婚相談窓口を開設し、お見合いの斡旋や婚活イベントを開催しています。また、出産期においては子育ての不安が多い時期であることから、子育て世代包括支援センターを設置し、子育てに関する悩みや不安が解消できるよう、切れ目のない支援を行っているところです。高齢者対策について、問い、高齢者等の再就職の援助促進や企業の支援、健康づくりなどの長期展望は、答え、2040年には高齢者の総人口に占める割合がピークを迎える見通しで、この問題は国の研究会においても我が国の内政上の危機であるという認識のもと、新たな施策の創設とその施策の機能を最大限発揮できる制度設計の必要性が報告されています。2040年には高齢化だけでなく労働力の絶対的な不足が見込まれ、市民ニーズに対応する各種サービス供給がビジネスとして成り立たなくなる可能性も指摘されています。市では高齢者の居場所づくりや生きがいづくり、健康づくりと合わせ、地域で支え合う互助の仕組みとして、地域お茶の間創造事業を進めています。また、シルバー人材センターや老人クラブへの支援を通じて、高齢者の活躍の場を作っていただいており、今後も高齢者や定年退職された方が、市民や地域を支える担い手となり、活躍していただきたいと考えています。学校における働き方改革について、問い、学校現場の在校と時間の客観的な把握と管理は、答え、現在市内の小中学校では、パソコンの出退勤ソフトにより、勤務時間をできるだけ正確に把握し、教職員の超過勤務時間の縮減に向け努力しているところです。問い、超過勤務時間の上限を条例や規則等で明確化し、その上限を踏まえた業務の適正化は、答え、関係法令の改正により、業務量の適切な管理等に関する指針の策定について、市でも県の条例改正に合わせて、教育委員会規則に教職員の超過勤務時間の上限目標を明確に定めようとしているところです。働き方改革については県や市の働き方改革方針にのっとり学校業務を見直す予定です。持続可能な行政運営を継続するための方策について、問い、ボランティア活動団体やNPO の育成は、答え、市では市民のボランティア活動が促進される環境づくりを目指し、人材育成や活動支援を行うことと、活動や情報の拠点となるよう、市ボランティアセンターの運営事業を市社会福祉協議会に委託し、実施しているところです。具体的な業務については、ボランティア活動を促す導入冊子としてボランティアガイドブックを作成し啓発するとともに、広報誌やブログ、フェイスブック等によりボランティア活動に関する情報発信を行い、広報啓発を進めています。米原市職員の資質向上について、問い、非正規職員の力によるところが大きいが、正規職員のリーダーシップの育成は、答え、市においては平成18年に策定した市人材育成基本方針を平成31年に改定し、時代の変化に即した職員が育成できるよう取り組みを進めています。具体的には、毎年度の当初において職員研修計画を定め、 職場研修、職場外研修、自己啓発等に区分しています。職場内での人権、接遇、公務員倫理の基礎研修から、チームビルディング等のリーダーシップを醸成する職場外での特別研修まで、幅広い研修メニューを準備し、スピード感を持って果敢に前進する職員の育成に努めているところです。